広報伊万里第813号2021年11月号です。薄紅色のコスモスが小春日和の風にさやさやと揺れています。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は9月25日に行われた献上登り窯焚きの写真です。大川内山の伊万里鍋島協同組合では登り窯で作成した鍋島を全国に献上しています。
主な内容、トピック、特集1、認知症について理解を深めよう。特集2、日本列島の中の腰岳黒曜石原産地。みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。トピック、10月1日 A コープ九州と特定非営利活動法人まちづくり発達、発達庁まちづくり運営協議会の3社がA コープ発達店で買い物をする高齢者を支援するための協定を締結しました。今後の高齢化や運転免許証の返納などによる買い物弱者の増加を見据えたサービスで、発達店で1000円以上の買い物をした人は帰りのコミュニティバス発達ふれあい号で使える無料券100円分をもらうことができます。合わせてコミュニティバスのダイヤを改正、町内を2つのコースに分け確実で運行することで1日の運行便数を増やし待ち時間を減少するなど利便性の向上を図りました。 A コープ九州は住民の熱い思いで新しい支援の形ができました。経営理念の一つである地域の暮らしを支える拠点にの実現のため全面的に支援していきたいと抱負を述べました。特集1、認知症について理解を深めよう。皆さんは認知症と聞いて何を思い浮かべますか。たびたび道に迷っている人、通帳やお金がなくなったといつも探している人などでしょうか。中には両親やパートナーの顔を思い浮かべる人もいるかもしれません。2020年における全国の認知症の人は65歳以上では6人に1人と推計されています。伊万里市における65歳以上の人口は国が示す6人に1人を当てはめると約2900人。しかし介護認定情報では1952人です。このことから介護認定は受けていないが認知症と疑われる人が多数いる可能性があります。当たり前にできていたことができなくなることへの焦りや不安を抱いている人、大切な人をどのように支えればよいのか戸惑っている人が皆さんの周りにもいるかもしれません。認知症はいつ誰がなるかわからない病気です。そして認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、多くの地域住民や事業者が認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の人やその家族を深く理解することが大切です。自分たちにできることについて共に考えてみませんか。認知症の地域医療体制構築の中核的な役割を担う医師、認知症サポート医、黒川町の小島病院小島直樹院長に聞きました。認知症とはどのような病気ですか。認知症にはアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症などの種類があり、症状の現れ方も様々です。いろいろな原因で脳の細胞が減ってしまったり、働きが悪くなってしまったりすることで様々な障害などが起こり、社会生活や 日常生活に支障が出ている状態がおよそ6ヶ月以上継続している状態を言います。加齢による物忘れと認知症の違いは何ですか？加齢による物忘れの場合、朝ごはんのメニューを忘れる、約束をうっかり忘れるなど、体験の一部を忘れてしまうことが多くあります。しかし認知症による記憶障害では、朝ごはんを食べたこと自体を忘れる、約束したこと自体を忘れるなど、体験の全体を忘れるという点で違いがあります。認知症かもと感じたら、まずはかかりつけ医に相談してください。かかりつけ医がいない場合は、物忘れ外来がある医療機関での受診をお勧めします。先生から皆さんへのメッセージ。認知症は日常生活に支障が出る病気です。治療とともに様々な制度やサービスの利用をお勧めします。本人や家族の不安や介護の負担の軽減を目指し、住み慣れた地域で安心して生活が続けられるようにサポートします。以上、小島先生でした。ここで認知症チェックリストを紹介します。認知症は気づかないところで進行しているかもしれません。早期発見や早期対応、予防のためにも質問項目をチェックしてみましょう。同じことを何度も言う、聞く、する。財布、通帳、衣類などを盗まれたと人を疑う。いつも探し物をしている。新しいことが覚えられない。話の辻褄が合わない。約束の日時や場所を間違えるようになった。料理、片付け、計算、運転などのミスが多くなった。このチェックの項目はあくまでも目安です。気になる人は相談してみましょう。認知症の人やその家族を支える取り組み。伊万里市では、認知症の人やその家族を支えるため、さまざまな取り組みを行っています。見守りサポーター派遣事業。見守りが必要な高齢者がいる世帯を訪問し、見守りや話し相手をすることで、高齢者本人やその家族が安心して生活することができるように支援する事業です。介護サービスに抵抗がある人など、その人に応じた対応ができます。研修を受けた伊万里市シルバー人材センターの会員が週に 1、2回、 1、2 時間自宅を訪問します。利用料は1時間あたり200円です。市認知症初期集中支援チーム。このチームは、在宅で認知症が疑われる人、本人やその家族を訪問し、困っていることや不安に感じることを聞いて、今後の対応を一緒に考えていきます。認知症サポート医や作業療法士、看護師、保健師、社会福祉士、介護福祉士などがチームになって集中的に支援します。また、必要に応じて医療機関の受診や介護保険サービス、地域との関わりなどへつなげるための支援を行っています。地域との関わりを持つために、地域のサロンや体操教室を紹介したり、愛の人が運動推進事業により、訪問連絡員による見守り活動へつなげるなどしています。対象になる人は、認知症の人やその疑いがある人で、医療機関の受診や介護サービスを利用していない人、もしくは治療などを中断している人、医療や介護サービスを利用しているが、認知症の進行により周りの人が対応に困っている人です。高齢者見守りネットワーク事業。地域の見守りの輪。 対象者を特定せず、事業の趣旨に賛同し登録した協力機関・団体などに日頃の生活や業務の中で地域の高齢者をさりげなく見守ってもらうものです。随時協力事業者を募集しています。認知症の人やその家族を支える取り組み。認知症の人の家族が情報を交換し共有しながら介護について考えようと、平成11年に伊万里地区認知症の人とその家族の会、通称ひまわり会が発足しました。その取り組みを紹介します。会員数は約150人。認知症の人の家族だけでなく、病院や施設などに勤めている専門職の人も加入しています。活動内容。介護をしている家族が悩みを共有するための介護の悩み一緒に語ろう会、通称カトロー会を開催。情報誌ひまわりレポートを発行。企業などで認知症を正しく知ってもらうための認知症サポーター養成講座を開催。認知症の人やその家族が地域の人と交流するための認知症カフェひまわりカフェを開催。このカフェはミニ講座を受けた後、談笑しながら楽しいひとときを過ごしています。日時は毎月第4日曜11時から3時まで。場所は市民図書館内福祉喫茶青空。問い合わせ先はひまわり会代表黒川健一さん、電話 090-2215-5556。 認知症サポーター養成講座。ひまわり会と市が合同で認知症のサポーターを養成するための講座を行っています。これまでに延べ5894人が受講していて、小学校ではキッズサポーター養成講座、また高校でも開催しました。受講者には認知症サポーターの証としてオレンジリングを配布し、地域での見守りや家族へのサポートをお願いしています。この活動を通して良かったなと感じることは、サポーター養成講座の中で家族の体験について話し合うことで悩みや苦しみを共有できたとき、キッズサポーター養成講座を受けた子どもたちが家や地域で困っている高齢者を見たら進んで手伝ったり見守ったりすると話してくれたときだそうです。予防の取り組み。地域での交流の場として、生き生き脳の健康教室や生き生き白菜体操もあります。認知症の人だけでなくみんなのための高齢者相談窓口、地域包括支援センター、介護に関する悩みや相談、介護予防に向けた取り組み、認知症に関する相談に関係機関と連携しながら対応しています。在宅介護支援センター。在宅の高齢者とその家族のために相談・助言・公的保健福祉サービスなどのお手伝いをする5つの拠点です。地区によって担当施設が分かれています。大坪・立花・大川地区は調整園、電話 23-0951。 牧島・黒川・波多津・南波多の一部地区は KIM、 電話 27-2135。 伊万里・仁里地区は県人会、電話 24-9388。 大川・松浦・南波多の一部はユートピア、電話 20-8008。 東山城・山城町は聖公園、電話 284878。 相談は無料です。介護保険についての相談、福祉用具の紹介、高齢者の2人暮らしで今後が心配など相談してください。国は認知症の基本的な考え方として次の2つを車の両輪として推進しています。 強制。これは認知症の人が尊厳を持って認知症と共に生き、また認知症があってもなくても同じ社会で共に生きること。予防、これは認知症になることを遅らせる、認知症になっても進行を緩やかにすることとしています。特集最後に、伊万里市の地域包括支援センターの河内翔子さんと大場しおりさんに聞きます。本市でも住み慣れた場所で暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムの進化を進めています。認知症は誰もがかかる可能性がある病気で、いつ家族や身近な人、自分自身が認知症になるか分かりません。その時は一人で抱え込まず、今回紹介したさまざまな取り組みや相談先、支えている人たちを思い出してください。認知症を正しく知り、日常生活の中で皆さんができることから始めてみませんか。自分ごととして考えることが大切です、と話されました。以上、問い合わせ先、地域包括支援センター、電話 23-2155。
特集2、日本列島の中の腰岳黒曜石原産地。腰岳は九州随一の黒曜石の原産地として知られています。3万年以上も前に私たちの祖先がこの黒く光る石を見出し、石器の材料として使い始めました。いつしかこの黒曜石は周囲の人々に知れ渡り、縄文時代には九州を中心として西日本、琉球列島、朝鮮半島南部まで運ばれていました。近年、腰岳黒曜石原産地研究グループによる地質調査や岩石考古学調査が行われ、生成過程や人類活動の具体的な様子が明らかになってきています。誇れる郷土の文化財である黒曜石、その黒曜石原産地の腰岳について紹介します。正確には黒曜岩といい、火山岩の一種で、溶岩や火山から出てくる噴出物が急激に冷えて固まるときにできるガラス質の部分、つまり自然が生んだ天然のガラスです。腰岳の山頂、標高 487.7 メートルからやや下った420から400メートルの地点、ここに黒曜石のできたところがあり、原石が直接露出している場所もあります。標高によって高い場所では角張っていて、低いふもと付近には丸みがあります。日本列島に最初にやってきた人々と腰岳の黒曜石、アフリカで生まれた原生人類はおよそ4万年前、遥かなる旅路を経て日本列島にやってきました。驚くべきことに、3万5000年前では日本列島のほぼすべての黒曜石の産地を見つけ出し、主に槍先やナイフとして利用されました。腰岳の黒曜石で作られた石器は2万5000年前には鹿児島県や山口県まで運ばれ、1万5000年前には九州だけでなく、東は広島県、北は朝鮮半島にまで渡っています。旧石器時代にこれほど遠くまで広がった石材は日本でもごくわずか。腰岳の黒曜石は当時の人々からとても好まれ、そして大切に使われていました。腰岳3万年悠久のロマン。腰岳で産出していることが分かったのは意外に新しく、戦後になってからのことです。もちろんそれまで地元の人たちには黒い石のことは知られており、カラスン枕と呼ばれ親しまれていました。それが黒曜石であると学会で発表されると、考古学者の注目を集めるようになりました。そして平蔵羅遺跡と鈴岡遺跡が明治大学によって発掘調査され、旧石器時代から縄文時代にかけて 石器の一大生産工場であったことが分かったのです。そして今、地質学、岩石学、考古学の専門家が集まって調査を続け、平成26年から延べ10回の現地調査と5回の整理作業による研究を重ねて、歴史的価値を市民に伝えるまでに至りました。10月9日と10日、越岳黒曜石原産地研究グループと市教育委員会は調査で明らかになったことを報告し、市民に越岳の魅力を伝えるため市民図書館でシンポジウムを開催。挨拶した深浦博信市長は、越岳は伊万里の宝、この宝をどのように守っていき、どう活用していくかを市民の皆さんと共に考えていきたい、と述べました。越岳、その後、弥生時代の中頃以降、大陸から入ってきた銅や鉄などの新しい材料を手に入れた人々は、徐々に石器を手放し始めました。そして、弥生時代の終わり、卑弥呼の時代に、金属の道具が石器の役割にとって変わるのと時を同じくして、その役割を終えたのです。研究グループ千葉康次郎さんは、普段何気なく見ている越岳の黒曜石が実は日本の歴史に欠かせない石だったといえば、あなたは大げさに感じるかもしれません、でもこれは本当の話なのです、と話されました。この調査の成果をもとに多角的な調査を行い、遺跡の保存を進め、市の観光資源としてその魅力を発信していきたい。そのためには市民皆さんの協力が必要です。この歴史あふれる越岳を共に未来に伝えていきましょう。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。
みんなの広場です。9月15日、市外から移住した若い人の声を町づくりに生かそうと、リブコーヒー伊万里の森永和樹さんを講師に招き、伊万里コミュニティセンターで学習会がありました。9月20日から30日、南畑教学館4年生の児童12人が、市農協南畑支所管内の約600戸に設置されている農協放送設備を使って町内へ交通安全の呼びかけを行いました。9月22日、伊万里ビーチで黒川小学校のユニークな行事、サンドアート遠足がありました。9月25日から10月3日まで、海津150年記念パネル展、伊万里の海津今と昔が市民図書館でありました。9月30日、佐賀2024国民スポーツ大会のスイミング競技中、複数の行方不明者が発生したとの想定で、伊万里ビーチで訓練があり、防災航空隊を含む県内6つの消防機関から61人が参加しました。緊迫した中、情報共有体制の確認や水、陸、空の連携による訓練が行われました。9月30日、若い頃から薬物の怖さを学んでもらおうと、国見中学校で薬物乱用防止教室があり、 DVD を使って普通に暮らしている人が麻薬の運び屋になってしまった実例を紹介しました。10月1日、二里郵便局長が中心となり企画されたオリジナルフレーム切手、伊万里トンテントン2021が日本郵便九州支社から発行されました。10月13日から31日まで、市民図書館で第42回市美展があり、芸術の秋を満喫しました。次はほがらかページです。110記念品、特別にデザインされた記念の飾り皿を贈呈。南畑町笠爺の 梅村初江さん。若い頃から実家で梨やみかん、野菜などを作り販売していました。また漬物作りが得意で、95歳までは伊万里ふるさと村まで自転車で行き出荷されていたそうです。長生きの秘訣は農業などをして体を動かすことが一番と元気に話されました。新店長一区の岩渡綾子さん、若い頃は農業の手伝いをしながら得意な手芸や編み物を生かして内職で洋服作りをされていました。また書道や水墨画を描いたり詩吟を吟じたりなど多彩な趣味を楽しまれていたそうです。南畑町浦の松本志奈さん、結婚前は自宅近くの旅館で働いていました。その後は嫁ぎ先の米屋で米の配達をしながら畑仕事もされていて、趣味に打ち込む暇もなく苦労が多かったようですが、とても頑張り屋でした。最近は写経を趣味にしながら和やかに毎日を過ごされています。伊万里で決まり、資格を生かして働く医療・介護・福祉の仕事、その1、介護福祉士。介護福祉士は介護の資格の中で唯一の国家資格です。高齢者や障害がある人がその人らしい暮らしができるように、さまざまな職種のスタッフと協力し合い支援をします。また専門的知識や技術を生かし、現場のスタッフの教育や指導も行って、介護施設などでリーダー的な役割を担います。特別養護老人ホーム敬愛園の松本千鶴子さんと松本恵里香さんに聞きました。介護福祉士になったきっかけは、高校生の時施設へ実習に行き、高齢者の笑顔を見て私も多くの人を笑顔にしたいと思いました。大切にしていることは、ご利用者様が安全安心に生活が送れるように目配りや気配りをしながら、いつも笑顔で接することを心がけています。仕事のやりがい、利用者様やそのご家族などにありがとうと言われたり、笑顔で話しかけられたりすることに喜びとやりがいを感じています。介護福祉士を目指す人へ、夜勤などもあって生活リズムの調整と体力が必要ですが、ご利用者様から昔の話を聞いたり、一緒に歌を歌ったり、元気をもらうことも多く、楽しいことがたくさんあります。超高齢社会に必要なのはあなたです。介護で決まり。以上、お二人でした。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 我が家のアルバム、南ヶ丘の松尾浩二さん、よしこさんの長女まひろちゃん、4歳7ヶ月。私はお人形さんごっこや貝殻探しをして遊ぶのが好き。好きな食べ物は果物、特にいちごとぶどうが大好き。外でシャボン玉で遊ぶのに夢中なんだ。キラキラ光って綺麗なんだよ。ママから一言、可愛くてみんなに優しいまーちゃんが大好きだよ。これからもお兄ちゃんたちと仲良くしてね。家族5人でずっと仲良く暮らそうね。働くなら伊万里で決まり。二里町福物、大谷あかりさん、26歳。仕事は名村造船所で船舶の配管設計をしています。心がけているのは実用性や快適性を考え、要望に沿った設計をすること。目標はお客様にとって頼りがいのある設計者になること。自己 PR、 好奇心旺盛で何事にも積極的に取り組みます。趣味と特技、ロードバイクやスポーツ観戦、テレビゲーム、習字。市民へ一言、コロナ禍で我慢することも多い世の中ですが、今を大切に元気に過ごしましょう。 秋の歌。行く秋や木々の揺れなお物寂し。行く秋や木々の揺れなお物寂し。セーラ俳句会、徳永玲子さんの句です。虫の音のほそりてゆくも夏人、異常気象の地球危うし。虫の音のほそりてゆくも夏人、異常気象の地球危うし。伊万里白露短歌会、武富千歳さんの歌です。
スポーツです。第75回シローレンゲートボール大会が9月16日伊万里湾大橋球場で、伊万里西松浦地区中学校駅伝競争大会が10月1日、伊万里夢岬公園周辺コースで、第34回シローレングラウンドゴルフ大会が10月7日、伊万里湾大橋球場でそれぞれ行われました。市民スポーツです。13日土曜、伊勢地区中学生新人卓球大会が9時から国見台体育館で、13日と14日、伊勢地区高等学校野球1年生大会が10時から伊万里高校グラウンドで、20日、21日、27日、小伊万里ライオンズクラブ期争奪中学生野球大会が9時から東山城運動公園で、23日、祝日、伊万里ウォーク2021がそれぞれ予定されています。次は教育と文化。みんなで考えよう。人権・童話問題。知っていますか？子どもの権利条約。32年前、国連で採択されました。この子どもの権利条約の4つの柱を紹介します。1、生きる権利。食べることや寝ることなど、生きるために必要な行為が守られること。2、育つ権利。遊ぶことや学ぶこと、休むことなど、成長するために必要な行為が守られること。3、守られる権利。暴力や虐待などから子どもたちが守られること。4、参加する権利。自分のことを自分で決めたり、意見を自由に発表する行為が守られること。人権のバトンを未来へつなぐためには、子どもの権利を自分のこととして学び直し、人権意識を磨くことが大切です。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、伊万里の遺構シリーズ、埋葬遺構を中心としてその13。東山城町日尾のゼニガメ古墳の副葬品、石室は横穴式石室で、遺体を運び入れる先導と遺体を納める現室に分かれています。現室からは2人の人骨が発見されました。6世紀末頃の小規模な円墳であることや、特別な出土遺物なども見られないことから、家父長制度社会の一般的な古墳であったと思われます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 インフォメーション。第68回市内一周駅伝競争大会が28日日曜8時45分から浦の先駅前スタートで予定されています。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。新型コロナワクチン。ワクチン接種の進捗状況と今後の予定をお知らせします。市では9月15日までに接種対象者全員にワクチン接種券を発送しました。11月からワクチン接種の予約が取りづらくなります。国は11月上旬までに希望する すべての人の2回目接種を完了させる方針です。このため、11月以降は予約が取りにくい状況になります。新たに12歳を迎える人や、療養などの事情によりワクチン接種ができなかった人などは、11月以降も引き続き予約を受け付けます。予約が取れない場合は、市に相談してください。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話23-4122。議会報告、令和3年伊万里市議会第3回定例会が9月3日から10月15日まで開かれました。今回の定例会では、条例議案3件、一般議案3件、決算議案8件、予算議案6件、報告2件、意見書案2件、決議案1件、諮問2件の審議、また一般市政に対する質問などが行われました。条例議案、公益的法人等への伊万里市職員の派遣に関する条例、伊万里市立保育園条例の一部を改正する条例、市立学校設置条例の一部を改正する条例、一般議案、工事請負契約締結の変更2件、決算議案、決算認定8件、予算議案、令和3年度一般会計補正予算第6号から8号、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ13億5252万4000円を追加し、補正後の予算総額は296億9158万4000円となりました。諮問、人権擁護委員候補者の推薦2件、意見書、決議、一般市政に対する質問、委員会報告、審議の結果、提出議案は原案通り可決、認定、異議ない旨、答申されました。新型コロナウイルス感染症に関する支援策、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付に伴い、感染拡大により経済活動に影響を受ける事業者や事業者などが実施する感染症防止対策の取り組みに対し支援を行います。詳しいことは新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話23-4122へお問い合わせください。
インフォメーションを続けます。令和4年度保育園認定こども園小規模事業所内保育事業所の入園申し込みを受け付けます。受付期間は12月1日から9日。問い合わせ先、子育て支援課保育係、電話23-2174。令和4年度留守家庭児童クラブの利用申し込みを受け付けます。受付期間は17日から12月8日。問い合わせ先、教育総務課留守家庭児童クラブ係、電話23-2125。秋の火災予防運動、運動習慣は9日から15日。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話23-2118。12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力はその対象の性別や加害者被害者の間柄を問わず決して許されるものではありません。この運動をきっかけに女性に対する暴力について考え、暴力がない社会を目指しましょう。伊万里市の女性相談、毎週月水金9時から4時まで。電話は 22-6763。 11月は子ども・若者育成支援協調月間です。伊万里市では市青少年育成市民会議や各町・地区・町民会議を中心に青少年を取り巻く環境浄化活動に取り組んでいます。今年度はコンビニエンスストアやカラオケボックス、 スーパーなどを守り、青少年に対する配慮状況を調査する環境点検活動などを行います。市民の皆さんの理解と協力をお願いします。問い合わせ先、障害学習課青少年センター、電話 22-1262。 15日から12月14日は県障害者月間です。佐賀県では県民誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会を目指し、障害者に対する県民の理解促進を図るため、国が定める障害者週間12月3日から9日を含む1ヶ月間を佐賀県障害者月間と定めています。私たち一人一人が障害についての理解を深め、それぞれの立場で配慮や工夫をすることにより、すべての人にとって暮らしやすい社会を目指しましょう。障害者相談。障害者の皆さんが身近なところで相談ができるように、市内には10人の相談員がいます。相談は無料で、秘密は守られます。気軽に相談してください。日時は毎月第4木曜10時から3時、場所は市役所1階第1面接室です。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 11月は児童虐待防止推進月間です。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。虐待を受けたと思われる子どもがいたら、あなたが出産や子育てに悩んだら、子育てに悩む親がいたら、児童相談所や市の相談窓口に連絡をお願いします。問い合わせ先、子育て支援係、電話 23-2310。 9月28日、私立伊万里保育園を来年4月に民営化するにあたり、運営法人に選定された学校法人伊万里学園と協定を締結しました。10月16日、伊万里町中17番館のビューティーエステサロンルーチェで番館プレートの贈呈式がありました。今回は5つの店舗に16から20番館までのプレートが贈られ、街中の活性化につながることが期待されます。9月22日、環境美化功労者に対する感謝状の贈呈式が市役所で行われました。マイナポイント対象期間終了直前の12月はマイナンバーカードの受け取りが混み合うことが予想され、期間内に受け取ることができない場合があります。マイナンバーカードの交付通知書が届いた人は早めの受け取りをお願いします。カードの受け取りは予約制です。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 2022年版佐賀金面手帳の販売を開始します。価格は700円、開始日は15日。問い合わせ先、情報政策課情報公開統計係、電話 23-5491。 9月24日、伊万里ライオンズクラブが市内の小中学校と義務教育学校に新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に役立ててほしいと、不織布マスク1万5000枚を寄贈しました。10月5日、市内の小中学校と義務教育学校で消防設備点検を請け負っている伊万里有田地区消防設備等保守協会が市教育委員会に10万円を寄付しました。漁港の諸石義弘さん、秀子さんが金婚を記念して市消防団に50万円を寄付しました。義弘さんは49年間消防団に所属し、市の団長を務められるなど、長年消防団の活動に貢献されました。9月22日、市老人クラブ連合会が交通安全マスコット人形400個を市交通対策協議会へ寄贈しました。リサイクルのワンポイント、ペットボトルは正しく分別しましょう。キャットラベルは外して燃えるゴミへ。汚れがひどいペットボトル燃えるゴミへ。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。市が行う入札、見積もりに参加するためには、指名を受ける資格を有する業者としての事前登録が必要です。今回は令和4年4月以降の登録のための申請を受け付けます。受付期間は29日から12月24日。問い合わせ先、契約管理係、電話 23-2176。学生の奨学金返済、利子相当分を支援します。問い合わせ先、伊万里市役所、電話 23-2111。11日から17日までは税を考える週間です。今年のテーマは、暮らしを支える税です。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。11月生まれのお誕生会は17日水曜10時半から。子育て支援センターポッポで。ポッポママの集いは24日水曜10時半から市民センターリハーサル室で行います。共に申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。12月下旬は松浦町の佐賀西部クリーンセンターへのゴミの搬入車両が多く、多い時で約2時間の待ち時間が予想されます。家庭ゴミの搬入を予定している人は早めの搬入をお願いします。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。犯罪被害者などの支援を行っています。問い合わせ先、人権童話対策係、電話 23-2190。無料特設人権相談を行います。期日場所は、東華畑津コミュニティセンター、24日東山城コミュニティセンター、12月8日南畑コミュニティセンターです。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。12日から18日までは全国一斉、女性の人権ホットライン強化週間です。詳しいことは、佐賀地方法務局、電話 0952-26-2195 へお尋ねください。工事のため、筑肥線列車の一部を運休します。日時は、10日、午前11時頃から午後3時30分頃まで。伊万里駅から唐津駅の区間です。問い合わせ先、JR 九州唐津駅、電話 0955-72-5801。シニア向け無料就労相談会が25日10時からハローワーク伊万里であります。問い合わせ先、佐賀県シニア働きたい県推進協議会、電話 0952-33-7380。奨学金に関する無料電話相談が11日木曜10時から7時まであります。相談電話番号は 0120-416-029 です。問い合わせ先、ライフサポートセンター佐賀、電話 0120-931-536。続いて募集です。地域密着型サービス事業所の開設希望者を再度募集します。募集期間は12月15日まで。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。国際交流広場参加者を募集します。日時は12月19日2時から。場所は大坪コミュニティセンターです。対象者は市内小学校の児童。募集期限は12月10日。問い合わせ先、伊万里市国際交流協会事務局、電話 22-7046。伊万里市社会福祉協議会の職員を1人募集します。募集期限は19日。詳しいことは、伊万里市社会福祉協議会、電話 22-3931 へお尋ねください。がん患者家族集いの会が21日あります。締め切りは18日。男のがん講座が12月5日あります。 募集期限は26日。場所はともに佐賀市の佐賀メディカルセンタービルです。問い合わせ先、佐賀県がん総合支援センター3階プラザ、電話0120-246-388。成年後見制度入門講座が23日祝日、佐賀市のアバンセであります。問い合わせ先、リーガルサポート佐賀支部、電話0952-29-0626。就活や相続に役立つ講演会が26日、佐賀市の佐賀地方法務局であります。募集期限は22日、オンライン配信もあります。問い合わせ先、佐賀地方法務局、電話0952-26-2149。こんにちは、図書館です。11月の休館日、8日、15日、22日、29日の各月曜、23日、25日は館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。保健だより、子どもの検診、3ヶ月児検診、10ヶ月児検診は、佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月児検診は、11日木曜、市民センターであります。検診は、母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、市民健康相談、9日火曜、妊産婦乳幼児相談は15日月曜、ストレスケア相談は16日火曜、離乳食教室19日金曜、妊婦ワクワククラブ19日金曜。場所は市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。健康づくり課移転のお知らせ。来年1月4日から市役所別館1階、新型コロナウイルス感染症対策室と同じ部屋に移転します。松浦中央送迎バスの運行時間が11月1日から改正されました。保健代理の問い合わせ先は健康づくり課、電話 22-3916 へお願いします。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910 です。11月の行事、市民センター第60回伊万里市文化祭合同芸能発表会が7日日曜10時から、伊万里万葉会謡曲大会が14日日曜10時からあります。多重債務で悩んでいませんか？例えば消費者金融などで借金をして何年も返済を続けているが、これ以上払うことができない。消費者金融からの借金を返済できず裁判所から訴状が届いたなど、クレジットやローン、消費者金融からの借金に困っていませんか？借金が重なり返済が困難になった状態を多重債務と言います。多重債務問題は弁護士などの専門家の支援を受けることで解決できる場合があります。一人で悩まず早めに消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。10月1日現在の使途の動き、男 25,905人、女 27,549人、合わせて 53,454人、前月に比較して7人増えています。世帯数 23,563世帯、前月に比較して16世帯の増です。これで広報今里11月号を終わります。
この時期らしく朝晩ぐーんと冷え込み、慌てて冬支度をしたところです。庭に一本植えているレモンの木に実がつき、日に日に黄色が濃くなりました。春の終わり頃、薄紅色の小さい花が咲き、淡い香りがしました。そのうち花の後ろに大豆くらいの緑色の実がつき、夏の日差しを浴び成長し、今では L サイズの卵ぐらいの大きさになりました。 緑色から黄緑、そして黄色のレモン色になり、ゆらゆらと揺れています。収穫が楽しみです。毎日眺めている周りの木々が、いつの間にか色鮮やかな黄色や紅色に染まり、晩秋の景色になりました。新型コロナウイルスのワクチン接種を終え、ほっとしたのもつかの間、次はインフルエンザの予防注射です。まだまだどちらも油断ができません。これから寒さに向かいます。手洗い、うがい、そしてマスクを忘れずに。皆様、どうぞお体ご自愛くださいませ。では、来月号までごきげんよう。